寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。おなじみ株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてこの番組いよいよ94回ということで、
もう
100回が見えてきましたね。
はい、本当にありがたいことで、まあ、ぜひともこの100回をね何かこう記念して、
はい、
ぜひとも市民、まあ、リスナーの皆さん方と、一つの節目を作りたいな、まあ、こういうふうに思ってますので、できたら公開収録をさせていただいて、
いいですね、
はい、ぜひとも皆様方のいろんなですね感想も含めてこちらの方に FM マイズの方に寄せていただければ、
はい、
それをきちっと取り上げてですね表現をご紹介を申し上げて私の思いなんかもそこに織り交ぜながらお話をさせていただく機会がいただければ、より皆様方と共に作っていく FM マイズルになるのかなとこう思ったりしております。
あ、すごい、いろんな関心を持っていただけている方もいらっしゃるので、
はい、
ぜひその2月中旬頃の収録予定になりますから、
はい、
また日にちが決まり次第ご連絡をさせていただきますが、それまでにメッセージをぜひ。
そうですね、
はい、
できたら今月中ぐらいにいただけるとありがたいなというふうに思ったりします。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
お待ちしてます。
で、まあ、1月ということで年の初めの月でございますので、まあ、先週もいろいろ抱負のことであったりとか新年どのようにこう志を決めるかというふうなお話もさせていただきました。もう少しまた掘り下げてというか引き続き、お自分の思いをこうお伝えをさせていただきたいんですけれども、
はい、
まあ、この番組の基本になっていつも藤本さんに言っていただける目的と目標をまあ正しく理解する、まあ、非常にこう簡単のようで難しいわけですけれども、この目的ってっていうのは何なのかなと改めておさらいのお話をします。目的の敵って的って読みますよね、
はい、
だから的って読むということは、この的っていうのはですね弓矢を射るときにこう狙う、これ的ですよね、
はい、
だからその的というのは弓矢が当たれば的に当たった、外れれば的外れになるわけで、要するに結果が出てるところですよね、
はい、
で目標の標ってしるべって読みます。だからしるべというふうに上に道って書けば道しるべというふうに、当然道しるべというのはどこどこに行くための通過地点ですよね、
はい、
ということはそこにとどまっちゃいけないので、そこはゴールじゃないよということですよね。だから的がゴール、ま
あ、
目指すべきところで、はい、結論が出るところ、だから目標は通過しないといけないので、その通過点を目標を目的と勘違いしないように、通過地点をゴールだと思ってしまうと問題が出てきます。
はい、
ということをまずお伝えをさせていただきたいと思います。だから、大学を一つ例にとれば東京大学受かるっていう目標を設定している、これ目標なんですね、決して目的じゃないんです。にもかかわらず、まあ、東大に受かったとするとなんかこう人生の大きな仕事を成し遂げたみたいな気持ちになって、もう当然もう家族親戚はですね、うちの子供また親戚が東大受かったみたいなことで嬉しくなって舞い上がってしまいますよね。でそういった中で本人もそうなってしまうとですね、じゃあ東大って人生のゴールなの？決してそうじゃないわけです。だから目的校って言わないで目標校っていうのはそこにあるにもかかわらず、意味の原点がね、目的と勘違いしてしまうと、東大に受かった偉いでしょうになってしまうとですね、4年間で何を学ぶのか、まあ、医学部だったら6年行ったりしますが、 要するに学生の間で何を学んで自分人生の中でそれをどのように活用していくのかということで、通過しないといけない目標通過地点が、まあ、一つ東大また高校それぞれ目指すべきところの学校であるというふうにならなければならないと私は思っているわけですね、
はい、
でそういったことをまあ基本にしてご理解をいただきたいお話をしたいんですが、まあ先週もちょっと言いました抱負、
はい、
抱負の抱っていうのは抱くって書きますよね、抱くっていう字で負は負けるって書きますが、これ背負うという意味ですよね。
あ、はい、
だから抱くというのは思いを抱くので前、要するに心の中に明確にするという思いを明確にする、これ抱くことですよね、
はい、
そしてそれを背負うというのは全身で受け止めるよ、身を持って受け止めるよと、だから思ったことを体でしっかりやる準備ができてるよというのはこれ抱負の状態、抱負がちゃんとできた状態ですよね、はい、なかなか皆さんこうして改めて抱負ということを考えてみること少ないと思うので、まあ、この機会に、少しこう考えてみていただければと思いますが、じゃあ目的と目標と抱負という3つをこう重ね合わせたときに、
はい、
抱負っていうのはどこに位置するのってこういうことになりますよね、
はい、
でもこれはまあ目標ではないなと、何々をしたい、何々ができるように努力する、じゃあそのためにまあどうなりたい、そのためにじゃあ何をしないといけないかという目標設定、要するに手立てとか、どういったことを通過していく上において、クリアしていかないとここに到達しないよというふうに考えていくと、抱負を実践完了するためには目標設定がいるとなると、あ、抱負って目的なのとこう思いがちなんですけども、
はい、
まあここでもう一つ大事なの、まあそうですね、ここまあ今ですねスタジオの中に私と藤本さん2人しかいないんですけども、2人とも同じ目的を持って生きてると思ってるんですね、
はい、
僕は、
あ、はい、
ということは2人が同じ目的ということはですね、聞いてる皆さん方もみんな同じ目的だと勝手に僕は思ってます。その目的は何か、生きる目的は日々幸せに暮らすということだと、これに尽きると思うんですね、
はい、
国が違えど肌の色違えどですね、やはり人間として日々幸せを実感できて暮らすこと、これがもう最も人生の豊かな目的だと僕は思ってます。だから年を取って、まあ、いよいよ死ぬ間際になっていい人生だったと言える、これはもう人生を通じての目的達成だと思うんですよね、
はい、
だからそういうふうに考えた時に、抱負というのは少なくとも1年で何かしら、やり遂げたいと思ってるその志を全身で受け止める、抱き背負うということって言いました、
はい、
そうすると1年間である程度できそうなことを掲げる、この小さな目的に近いものがある、でそれをやるための目標設定をしていく、
はい、
でもその目的に近い抱負をずっと積み重ねていく、その中で何に到達するのが究極のゴールなの、今日一日幸せだったなとこう思えること、その抱負の先には日々の幸せが実感できる、そういったことにつながっているのか、また究極の命が最後終わるという時にいい人生だったと言える、そこにつながるような1年間の抱負であったのかどうなのかっていうふうな捉え方をしてみるのも大事なのかなというふうには思ってます。なかなかね、抱負というものをこう掘り下げて考えることも少ないし、改めて目的と目標の違いというものも今お伝えをさせていただくことができたかなというふうに思ってます、
はい、
そこで、まあ、実は先週11日にね、おかげさまで聖母の小さな学校の30周年、無事に終えることができました。その中で、以前ですね、去年の年末ぐらいにお亡くなりになった中村哲さんね、アフガニスタンで、銃弾に倒れられたわけですけども、あの先生のことと、梅沢先生、聖母の小さな学校を主催していただいている梅沢先生ご夫妻と非常によく僕は志が似てて、素晴らしいなということを思ってですね、実はこれ梅沢先生お話したんですね、
はい、
そうするともう即答でですね、あ、中村哲先生同志ですとはっきり言われましたね。ああ、やっぱりそうなんだと。要するにカトリックのそういったですね、一つの教えのもとで、
はい、
いかに人の喜びを自分の喜びとして考えて生きていくか、そういうもう本当にこう、コツコツコツコツとですね、30年積み上げられてこられた、こういった足跡、これも中村先生も梅沢先生もやっぱり同じような志を持って、フィールドが違って表現が違うだけでやってらっしゃることは一緒なんだなと、こういうのも強く実感をしたわけです、そういったことが日々させていただけるというところ、またそして、今日もそういった行動ができた、そこによって自分自身が一日遅れたなっていう日々 幸せに感じられる、まあ、そういったことが当たり前にやってらっしゃる。これって当たり前になかなかできないことなのでね、ぜひ我々もそういうふうに穏やかにですね、
はい、
先週も言いました、本当に今年は穏やかに地球の環境構成要素の一つとしての自分自身の捉え方、そういったものを大事にしながら、いかにこう環境の中で自分自身ができることを一生懸命好きになってできることをやり続けてるか、でその好きの先には楽しめてるかっていうことも改めて確認をしながら、まあ、自分のこの日々の生き方を考えていく、そういったことを考えていただくこの1月にしていただければなというふうに思っているわけです。で全くこう話は違うようですけどね、日本人というのは不言実行がこう美徳とされますよね、
はい、
でもやっぱりアメリカ人というのは有言実行で、特にベンチャーの会社を建てようと思うと、うん、こんな商品を作ってこういうふうに社会貢献したいんだという表現をすると、それはすごいね、じゃあ賛同するよ協力するよという人たちが集まってくる、
うん、
これ有言実行なんですよね、はい、日本の場合はそういうことをしないでコツコツやってある程度できるようになってから、こんなことやってたのすごいねと言っていただける、これが日本人としてなんかこう究極の喜びみたいに思ってるけど、これってね、なかなか協力者が集まってこないことを意味しているので、ぜひともこれからはね、インターナショナルに国際人として生きていこうと思うと有言実行で、そしてまあコツコツと自然の、大きな視野に基づいてまあ取り組みをしていくっていうことが大事かなと。ちょっと話がそれましたけれども、まあ、そんなようなことも、1年の抱負、目的、目標ということを明確にする上において必要かなと思ったりはします。でまあ、いろんな方々とこうお話してますとね、もうこれからは AI の時代だなんてこう言われますけども、先日もあるおばあちゃんと話してるとね、そんなこと昔から何も変わってへんやん、 AI って一緒やんって、どういうことって、ね、AI ってのはこれだって愛って読むやろと、ねまあ、だから愛情がなければダメよと、そしてまあ感謝の気持ちがないとダメですよと、まあ、こんなようなダジャレみたいなことをこう考えてるとですね、まあ、ふとこう面白いことを思いましてですね、で12月になってお歳暮の時期になるとですね、上司の顔色とか、まあ、先輩なんか目上の人の顔色を伺いながら、
はい、
まあ、届き物をこう送ってですね、来年なんとか自分をこういいポジションにねみたいなことをこう心の底で何かこうお金の尺度を感じながら、物を送ったりする人のことをソンタクロースというのはどうかなと、ね、まあ、ぜひと もう今藤本さん笑ってくれましたけども、
はい、
でも日本人ってソンタクロースが多いのかなと、本当に心からお礼の意味を込めての、純粋なお礼を込めてのお歳暮を届けているのかな、ソンタクロースになってなかったでしょうか。今年の年末は1年かけてソンタクロースにならない努力もしていただきたいなと思ってます。
ありがとうございます。いろいろと考えさせられるお話、そして、はい、この寝ても眠れない日本人への本当に原点、目的目標のお話をいただきました、はい、今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、そしてフリースクール聖母の小さな学校の委員もされています田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。